聖書を読み出します。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。
それでは本日は失敗の人生はないと題しまして、中島氏にお話しいたします。
おはようございます。現代のなかなか名のある心理学者がおられますが、この方の本を読んでますと、現代人にはいろんな不安というものがある、一つ一つ解説されていました。その中の一つに、自分の人生は失敗じゃないかなと、こういう不安が現代多いっていうんですね。確かに皆さんの中には過去を例えば振り返って、あれがなかったらなとか、あそこであれがあったからなとか、もしああいう経験をしなかったらもっと違う人生、もっと望みに満ちた人生を生きれたんじゃないかなと、こう思っている方もたくさんいらっしゃると思うんですね。それは悪い病気であったり、ひどい仕打ちであったり、また障害であったりする場合もあります。で、人間というのは過去を引きずっておりますと前向きに生きることができない、難しいんですね。反省することはいいんでしょうけれども、引きずってしまうんですね。だから常に前に向かって何か一つの結論を出そうとか決定をしていこうというときに、後ろのものに惹かれてしまって前向きな人生を生きることができないという、そういう傾向があるわけです。確かに現代の心理学者が言うように、失敗の不安というものは大きいと思いますし、また失敗だったと思わず語ってしまうこともあると思いますけれども、今日私がお話したいことは、失敗の人生はありません。ですから安心していただきたい、そういうメッセージをしたいと思っています。一言お祈りしてご用意しますので、もう一度お送りください。死なる神様、今御言葉が朗読されて、明るい日差しの中で、またこうした礼拝堂の中でご一緒にあなたの御言葉を今聞こうとしています。お一人お一人のそれぞれの思い、人生が終わりであることを思いますが、どうぞ神様がお一人お一人に豊かに語りかけ、また力と希望を抱かれることができますように、今日のお言葉を祝福してください。御手に委ねて、尊いイエス様の御名を通してお祈りをします。アメン。では大変有名な言葉を先ほど読んでいただいたんですけれども、この言葉一つだけ聖書を暗唱しているという方もいらっしゃるぐらいなんで、もう一度見ていただきたいと思います。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。英語では益という言葉を good という言葉が書いてあるんですね。良いものにしてくださる。注意深く見ますと、すべてのことと書いてあります。ですから、すべてのことの中には、嬉しいことも、喜ばしいことも、また楽しいこともあるわけですが、同時に、その中には、苦しかったこと、嫌だったこと、悲しかったこと、辛かったこと、こういうことも含まれているはずですね、すべてのことですから。で、すべてのことが益だとは書いてません。悲しいことが良いはずはないわけです。苦しいことが善であるはずはないわけですね。しかし、聖書は言うんです。神はすべてのことを働かせて益としてくださる。楽しいことや喜ばしいことも、また悲しいことや辛いことも、予定外の思わぬ事柄も、全部ひっくるめて神は益にしてくださる。 それが聖書の変わらない主張なんですね。ですから、失敗の人生というものはないはずなんですね。どんなことがあっても、神は益に変えていってくださるというのが聖書の教えであり、また私たちがそれを信じていい御言葉であるわけです。で、今日は具体的にですね、じゃあどういう点においてそれが益に変えられていくのかということをお話しする必要があると思いますので、見ていきたいと思うんですが、第一はですね、自分の命と存在が失敗であったと思っている方がおられるんですね。自分が生まれたことそのものが失敗。こんな環境の下で生きているということが失敗。そう思う思いというのは深刻ですよね。自分の命、存在を受け入れられないんです。皆さんもそうであったかもしれないし、あるいは今もそうであるかもわからない。あるいは皆さんの家族、親族の中にですね、自分が生まれたことを、まあ、呪いとまで言わなくても受け入れることはできないという思いの中で日々悶々としている方もおられるかもわからないんですね。皆さんは大正時代に活躍をした香川豊彦というキリスト教の指導者ご存知でしょうか。たびたびお話をしますけれども、彼は中学生になった時にお父さんとお母さんが夫婦喧嘩をいたしまして、で、お母さんが夫に対して払いてもらったことなんですけれども、自分のその目の前にいる息子に向かって、あんたはね、母さんの子じゃないよ。父さんが外で産ませた妾の子なんだよって言ってしまったんですね。自分が目の前にいる両親のもとに自分は生まれたと思っていたらそうじゃなくて、父親が外の世界で産んだところの、産ませたところの子供、母親の子供ではない。それを聞いたときに彼は血の気が引いたんですね。自分はそんな環境の中で生まれてきたのか、母親からは望まれない子供であったのかと。これはたまらない思いだと思うんですよ。あるいは、アメリカのヘレン・ケラーを導いたサリバン先生という人がいますが、この彼女もお父さんはアルコール中毒で、そしてお酒が入るとお母さんを殴る蹴るの暴力、そしてお母さんはとうとう暴力に耐えかねるようにして、衰弱死していくんですね。それを知ったお父さんは、こんな子供を面倒は見られないと言って蒸発してしまうんですね。そして下の弟がいましたけれども、その弟も死んでいく。たった一人になる。天涯孤独。そして孤児院に入れられるんですね。本当に大人とは口きかなかったと言われています。孤児院で先生にも心開かない、大人なんて信じるもんか、親なんて信じるもんか。そういう思いが彼女を支配していたんですね。だから世の中には自分の命、存在というものが受け入れられない。時には親に毒つく場合だってあるわけですね。なんで俺を産んだんだ。望みもしないのになんで産んだんだ。あんたたちは愛し合ってもいないんだろう。俺を産んで、私を産んでっていうような、そういう毒つくような子供もいないわけではない。いや、多いと思います。親はそれを聞くときにどんなに悲しい思いをするか。また子供もまた自分のせいを受け入れられないということは、本当に悲劇だと思うんですよ。自分の命そのものが失敗であったと。しかし、もしそういう方がいたら、周りにもいたら、お話したいんです。それは勘違いしてる。あなたは、親のお間違いで生まれたんじゃない。親の遺伝を受けた、悪い遺伝子のもとに生まれた、そういう人ではないということなんです。 親は願われてもあなたを産めない。男か女かでさえ決定できない。先ほど御言葉を読みましたね。あなたを母の体内にいる時から形作ってあなたを助ける主はこうせられる、恐れるな。知っていただきたいことは、親を通して命は生まれますけれども、親は設定する権威も力もない。あなたを生み出したのは、生ける誠の神なんですよ。神様ご自身があなたに命を授けたんです。形作ったんです。聖書はこのことを繰り返し繰り返しお話しています。あるところではあなたは神の作品だと呼ばれます。あるところでは母の体内にいる時から骨組みを組み立て、内臓を組み立てというような具体的な言葉さえ出てくるわけです。私たちは自分の命というものが親の何かの因果が子に報いというようなそんなことではないんです。私は私で生きるんです。親はまた親で生きるんです。それぞれ別の人生なんです。もちろん一つの家族、一つの家庭の中で特別の関係を持って生きるわけですけれども、親のせいにするとか、あるいは私が悪かったからとか、そういうことではないんです。神ご自身の祝福を受けてあなたは生み出された。もしも神の御心でなかったらあなたは生まれませんでした。だから恐れるなというのはそういうことがイザヤ書の44章の2節にあるわけですね。ですからどうぞまずあなたの命は神によって計画され、神によって形作られ、両親の弱さやあるいはまた罪や愚かさもあるかもわからない。しかし、ひっくるめた上で神はあなたを祝福してあなたを生み出してくださったんですね。だからこそあなたの人生が間違いであるはずはない。失敗であるはずはない。ぜひ、命の創造者である神を知っていただきたいと思うんですね。第二に、多くの人が失敗だと思っているのは、過去の何かの出来事を失敗だと思っている人はたくさんいます。特に仏教なんかでは因果応報と言いますからね。今日も実は教会に来るときに、キリスト教の番組の前に、とにかく仏教の番組があるんですよ。まあ仕方なく聞いてたんですね。そしたらね、お坊さんが、要は全て因果応報って言ったんですね。原因があって結果がある。これを聞いて私はとんでもないと口から言いたかったんですね。これによって牛耳られた思想というもの、生き方というものは本当にマイナス、マイナスで始まっていくと思うんですよ。こんな悪いことが起こったのは、自分が盲目に生まれついたのは、自分がこんな体つきになったのは、この親のせいだ。そしてそのまた親のせいだ。また因果がずっと先祖代々ずっと来たのだ。そうじゃないって言うんです。生まれつきの盲人に対して弟子たちが、先生、この人が生まれつき盲人に生まれたのは何のせいですか、親のせいですか、この人の罪ですか。弟子たちが聞いたときにイエス様はこう言われました。この人が罪を犯したのでも、両親が犯したのでもない。神の技がこの人に現れるためであると。神の技とは、神を信じて生きることの素晴らしさがこの人に現れるということで、この災いと思われることでさえも生かされていくのだということなんですね。因果応報なんかではもうとはありません。聖書の中には星のように散りばめられたそういう素晴らしい証っていうのがたくさんあるんですね。皆さんの中には他人からひどい仕打ちを受けたかかもわかりません。こんな病気になってしまってと思われる人もいるかもわからない。こんな障害を受けてしまったという人もいるかもわからない。過去のあの出来事、生まれた時は幸せであったかもわからないけれども、こんな病気になって、こんなひどいことになって、私の人生は狂ってしまった、失 敗だ。でも、ヨセフもそう思ったんですよ。旧約聖書に出てくるヨセフも。本当に17歳多感な時に兄たちからもう散々半殺しの目にあって、エジプトに売り飛ばされていくわけです。そこでも散々苦労し、また臭い飯、刑務所にもぶち込まれるような、そういう誤解が誤解を生むような、そんな艱難、辛苦の生活を強いられていくんですね。しかし20年経った時に、彼は押しも押されぬエジプトの大臣になってたんですね。不思議な摂理だったんです。細かいことは旧約聖書の創世記をお読みになったらよくわかります。そして兄たちが、偉い大臣がいるということで、飢饉の時に穀物を買い求めにやってきた時に、目の前にいる偉い大臣が、自分たちがいじめたヨセフであるということをやがて知るようになるんです。彼らは、おののきました。震えおののきました。復讐を恐れました。しかし、ヨセフは言い放ったんですね。あなた方は、私に悪を図りましたが、しかし神は、それを良いことの計らいとなさりました。それはあなた方を生かしておくためでした。だから恐れないでください。私が家族を養いましょう。このような出来事を見たときに、人間というのはどんなに賢い人でも、一分一秒先わからないでしょ。だから見えるのは今の時点のことしか見えない。やれ病気になった、やれここで倒れた、やれこんなひどいことを受けた、こんな経験になったという、そういうことだけが全てになってしまうんですね。しかし、聖書が繰り返し繰り返し教えていることは、ヨセフの生涯を見てください。ヤコブの生涯を見てください。アブラハムの生涯を見てください。いろんな人物を通して、神はどういうお方ですかということを語っているんですね。ですから、皆さんにぜひ知っていただきたいことは、今の時点だけで結論を出さないでいただきたい。例えば今苦しいとか、今病気になってるとか、今悲しいことあるとか、思うようにいかないとか、仕事がうまくいかない、いろんなことがあるかもわかりませんけれども、その時点だけで判断しないということです。神がすべてのことを働かせて益としてくださる。万事を益に変えられる神がいらっしゃるということなんです。そういう神を信じて生きるか、もうダメだと思って生きるか、これは大きな差なんですよ。また過去に失敗があるという人の場合に、他人から受けた傷とか自分の失敗経験だけではない、自分が犯した罪ということもあると思います。私がここで罪という場合に、刑法に触れる罪、社会における罪のことばかりを言うのではありません。聖書が神と人との関係においてきちっとしたあるべき姿を教えています。これを守れば幸せなり、これを守らないならば、やはり大きな悲しみを経験するという、いわば人間の生きる基本的な生き方です。それを実戒と言います。第1回から第4回、神は唯一の神であり、第二回、偶像を拝んではいけません。第三回、主の皆を乱れに唱えてはいけません。神を馬鹿にしてはいけない。第四回、安息日を覚えてこれを聖としせよ。第五回からは人間関係です。あなたの父と母を敬え。これは人間関係のトップです。いかなる理由があろうとも、親を尊敬すべきであるわけです。第6回、あなたは殺してはならない。刃物だけではない言葉で、あるいは態度で、目つきで、あるいは憎しみで、人は殺しうるわけです。第7回、あなたは姦淫をしてはならない。エッチなことをしてはいけない。神は男、夫婦の性を祝福されますが、それ以外の性というものが乱れたならば、それは災いを刈り取るんです。今の不倫、あるいは浮気、その世界がどういう展開するかっていうのはマスコミを見ればわかるではないですか。神は人間のあるべき性のあり方をきちっと教えておられます。 第8回あなたは盗んではならない。スーパーマーケットのものもそうでしょう。あるいは税金をごまかすこともそうでしょう。あるいはまた人のものを取ることももちろんそうでしょう。公のものを盗む場合もそうでしょう。聖書は盗んではならないと教えています。第9回あなたは偽ってはならない、嘘をついてはならない。第10回あなたは貪ってはならない。要するに自分自身に感謝がないということです。この10回に我々は従えるならば、それは大きな祝福を得ます。しかし、この中の私を含めて 100% 今申し上げた一つ一つの規定で、私は大丈夫だったという人は一人もいないと思います。皆は神の前に罪を持っているわけですね。ですからこの罪というものは、警察は裁きませんよ。父と母を敬わなかったから、嘘をついたから、誰が裁きますか？しかし神の前には罪なんですね。この罪は死後に裁きを受けなければならない。そして人間が神によって作られた以上、神の前に申し開きをしなければなりませんが、この申し開きに対して私たちは、その申し開きができない不可能な人間、失格者なんです。次から次へと罪を犯し続けてるんですから、この罪を誰が唯一許すことができるか、神の御子イエス・キリストしかいないんです。神の御子がどうして神の位を捨てて十字架にかかってくださったか、それは誰もが成し得ない罪の裁きを一定に引き受けて、ご自身を信じる者に罪の許しを与えるために神の裁きを身代わりに引き受けてくださったんです。この方の中に救いがあるわけです。だから我々のすべきことは、神様どうか私の全生涯の罪を許してください、特にこの罪を思い起こします、どうか私を許してください、イエス様を信じます。イエス様は本当に寛大深く、神様の大きな恵みによって、そのイエス・キリストを罪の告白として受け入れる者を、全生涯ですよ、過去、現在、死ぬまで犯すであろう、もう予定された罪というか、そういう罪も一切合切許される立場、特権を神はお与えなんです。だからグッドニュースなんですよ。だから素晴らしいニュースなんですよ。だから失敗であるはずはない。神の大きな許しをいただいているわけですから。過去に皆さんがもし、あの罪、この問題、このひどい他人から受けた言葉や態度、許せないということがあるかもわからない。しかし、今の時点だけではなくて、神ご自身が万事を益に変えてくださることを知っていただきたいと思うんですね。さて、第三、それは未来が失敗するのではないかという、そういう方がたくさんいらっしゃいます。未来にある出来事、もちろん、例えば、リストラの不安があるという人にとって未来は怖いことでしょう。あるいは、自分は病気で死んでしまうんじゃないかという重い病気にかかっている方は、自分の将来が不安でしょう。でも、最終的に最大の未来の不安は、それは死ということだと思います。聖書を私が最初読んだときに、死後に何かあるのかという、そういうことから、求道は始まったんですけれども、やがて死後に裁きがあるということが分かったときに、もっと恐ろしく思いました。しかし、イエス・キリストによる救いを知り、そして死に打ち勝つ道があることを知ったときに、私にとって大きな喜びになっていったんですね。皆さん、良寛さんという和尚さんご存知ですか？この良寛さんというお嬢さんは知恵者であり、慈悲深い子供たちとよく遊んだという、その良いお坊さんとしてよく子供たちにも昔はお話なんか出てきました。良寛和尚が時世の句として歌った歌が残ってるんですね。どんな賢い お坊さんが詩を作ったのかと思うんですが、こういう歌なんですね。今よりは何にか頼まん方もなし、教えてたまえ、後の世のこと。今よりは何にか頼まん方もなし、教えてたまえ、後の世のこと。 これから先一体誰に頼むというんだ。頼むお方もない、頼む方法もない。教えていただきたい。世の終わりのこと、後の世のこと、死のこと教えてほしいと、お嬢さんが言うんですよ。お釈迦さんは死後のことは一切語っていませんから。どうして葬式仏教なんて言われるようになったかというと、キリスト教がトマスによってインドに伝えられ、そしてまた、中国、朝鮮、日本に伝わってきましたけれども、そういう中国に渡った時に景況という、景色の景と書くんですが、景況という仏教とドッキングした、その聖書の教え、世の終わり、死後の話が仏教にドッキングしたんですね。これが景況となって、仏教がそこを取ったわけですね。仏教本来には死後のことはありませんでした。だから不安なんです。だからわからないんです。しかしイエス・キリストは明確な形で、私は蘇りです、命です、私を信じる者はたとえ死んでも生きるって言うことができたからなんですね。皆さん、どうして日曜日に礼拝をするんですか？仕事が休みだからですか？学校が休みだからですか？そうじゃないでしょう。明治の時代、明治5年までは、日本は半月に1回だけ休んでたんです。15日に1日だけお休みをもらってたんです。ところが、文明開化で明治の初期に、政府の指導者たちが西洋を歴訪したんですね。そしたら、西洋では1週間というカレンダーを採用していると。しかも日曜日は休みの日だと。いうことで、我々も働かせすぎだ、西洋に習えということもあって、日本でカレンダー、1週間のカレンダーを採用したんです。採用いたしましたが、日本は真似ることは上手ですが、本質は見抜けませんでした。日曜日どうして休むんだ、どうして赤字で色を描くんだ、当時赤字で描いたかどうかは分かりませんけれども、どうしてその日を休むんだ。その本質を日本人は受け入れませんでした。日曜日に休むようになったのは、イエス・キリストが十字架にかかって金土日の三日目の日曜日の朝、死を蹴破って復活をなさった。弟子たちがその目撃証人となった。実際に手を触った人もいる。トマスは両手両足に釘の跡を見なければ、槍の跡を見なければ私は信じませんとさえ言った。イエス様は触らせようとなさいました。触ってみなさい。私だ。あなた私を見たから信じたのか。見ないで信ずるものは幸いである。トマスは自分の疑い深かったことを悔い改めて、我が主よ、我が神よと言ってイエスに向かって語りました。イエス様は40日間ご自分の復活の体をお示しになったんです。そして昇天して、今は天において我々一人一人のために大祭司として取りなしのして祈りをしてくださっているんです。死を蹴破ってくださったお方なんです。死に勝利をされたお方なんです。だからこれは全世界にメッセージが伝えられたんです。命を懸けて伝えられたんです。だから音楽家であったヘンデルは、あのメサイアで高らかにキリストの復活を歌ったんです。バッハ、マダイ、受難曲で高らかにキリストの復活を歌ったんだ。どうして日曜日が休みか。学校が休みだから、仕事が休みだからじゃないんです。仕事も休みましょう。学校も休みましょう。日曜日は神の偉大な勝利の日が私たちに与えられた日だ。だからこの日を感謝して礼拝しましょう。これが西洋の2000年間ついてきた歴史なんです。しかしこれを大事なことは全部端折って、一週間だけ採用したの。最大の人生の失敗、それはしかもわからない。誰にもやってくる死です。山とお金を積んできた人も、お金を持って一円も天国行けません。どんなに残したとしても、その残したものが果たしてどう使われるか、誰も保証できません。親苦労、行楽、孫貧乏というように、大概山と苦労して、親が苦労して貯めたものは、子供が遊び使い、孫の代になったら、もう、 家は滅びるというようなことをよく日本でも言われますが、まさにそういうことは歴史の中に証明されます。そう考えていくと、一体私は何のために生きているのか、何のためにアクセスして仕事をしているのか、何のためにお金を蓄えているのか。人生虚しくなりませんか？一体私は何の人生を生きているんだ。根本がわからないんですよ。今日私は三つの失敗ということについてお話をしました。要は自分の本当の命の主であられるお方から離れてしまっているということが最大の原因なんです。そしてその原因である私たちに神は愛の手を差し伸べてイエス・キリストによって救いの道を開いてくださったんです。先ほどローマ書の8章28節を読みましたが、万事を益に変えられるということの中に一つだけ条件はあります。それは、神を愛する人々と書いてありました。あなたが放っておいて万事が益になっていくというのではない。あなたご自身が神を信ずるということを通して初めて分かってくる。聖書も分からない、聖書も信じないならばどうして万事が益だと理解できますか？祈りも生まれない。神を愛する人々、神を受け入れ、神を信じ、神に従っていく、そういう人々の中に万事は益だ、本当にそうだなっていうことが分かってくるんですね。神様はどんな人も愛していらっしゃいます。しかし作り主である神が作った人間から無視されているということほど悲しいことはないと思います。皆さん、子供さんがいらっしゃるでしょう。子供があなたに向かって、おいおっさん、お前なんかいない方がいい、俺の不幸はお前から始まったとか、おふくろに向かっておばはんといい、お前なんか私を産んだ、そこに不幸が始まったんだと言って、親を受け入れない子供がいたらどんなに悲しいことでしょうか。それを人間は創造者である神にしているっていうんです。そうじゃないですか。神様が手塩をかけて、母の体内にいる時から形作って、さあ私の祝福の中にある命、神の作品、さあ祝福を持って行きなさいって、そこまでお膳立てをしてくださったのに、その作られた人間が神シャーンプリなんです。それは最大の悲しみではないでしょうか。それにもかかわらず神は変わらず太陽を昇らせ、雨を降らせ、命の恵みを与え、心臓を動かし、血液を流し、そして私たちを守っていてくださるんです。それでもあなたは神を知らない、受け入れないって言うんですか？伝道礼拝です。どうぞこのことの意義を覚えていただきたいと思います。お祈りして終わります。天の父なる神様、現代多くの人が自分の人生に不安を覚え、あの失敗がなかったらと後悔をしたり、引きずったり、あるいは未来を見て希望を持てなかったりして不安の日々の中にある方がたくさんいらっしゃいます。時には本当に命を絶つような人々も本当にたくさんいる日本でございます。神様、しかし幸いにもあなたは今日こうして第一礼拝に一人一人を導いてくださり、神のお言葉を、神ご自身を礼拝するために恵みを与えてくださっています。その恵みを思うとき、どんなに素晴らしい恵みの御手を持ってお一人お一人をあなたが導いていらっしゃるかと思いますが、どうかあなたご自身の中にある幸いな人生、失敗のない人生、どうぞそれを本当に深く知っていくことができますように、神様がお一人お一人を様々な戦い、病、障害、あるいは挫折、失意、そういうものもありましょう。けれども万事を益に変えてくださるお方がいらっしゃいます。どうぞ涙を振り払い、顔を上げて天の御顔を仰ぐことができますように、お一人お一人を励まし、導いてください。尊い御子イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。